皆さん、こんばんは。ゴスペルアワーの時間です。
5月になって、今年も3分の1が過ぎましたね。
毎年春先は花粉症で、涙、鼻水、くしゃみで苦しむ季節ですが、私は今年タウロミンという薬を飲んで、いつもよりはだいぶ楽に過ごせました。皆さんはいかがでしたか？
それでは早速、今日のジョークコーナーからお届けしましょう。
顔の喧嘩というお話があります。顔には目、鼻、口、眉毛とありますが、誰が一番偉いかということで喧嘩が始まりました。口が言いました。
私は食べる、話す、時には息もする。三つも大きな仕事をしているんだから、自分が一番偉いと主張しました。
鼻は鼻で、鼻の私が詰まったら鼻詰まりで苦しくて、ゆっくり夜も眠れないんだから、私だって大事なんだぞ、と主張しました。
目も負けずに言いました。私だって大事な仕事をしているのよ。目をつぶったまま歩いたら壁にぶつかってしまいますよ。目が見えなかったら不便でしょ？
みんなで言い合いしていると、口が言いました。おいおい、みんなちょっと待て。あの眉毛ってやつは何してるんだ？ただ目の上にくっついてるだけで何もしてないのに顔の一番上で威張っているのは許せない。
そこで一番働き者の口が顔の一番上のおでこに移動しました。そして何もしない眉毛は一番下に移動しろということで目の下に移動しました。
これじゃバランスが悪いからということで鼻も上に向きを変えました。口が一番上で、鼻が上を向いて、目があって、一番下に眉毛が来ました。さあ、これで完成。これで問題はない。ひとまず、喧嘩が終わりました。
さて、ご飯の時間になりました。いつもとは様子が違い、ちょっと食べにくいようです。お味噌汁を飲むとき、お味噌汁が口からこぼれてしまいました。すると、逆さまに向いていた鼻の穴や目に入って大変なことになりました。
こりゃたまらん。これじゃダメだ。やっぱり今までの通りが一番いいということで今の顔の配置になったというお話です。
教会ではみんな違う、みんな大切という考え方をします。それぞれの違いを認めてみんな大切な存在として神様に作られ愛されていることを覚えながら生きることが大切ですね。
ユダヤ人のジョーク集の中にこんな面白いお話があります。神様が天地万物を作り、人間やすべての動物も神様が作ったのはわかるが理解できないことが一つある。小さな鳥には翼があり、大きな牛には翼がないというのはどうしても理解できない。大きな牛はたくさんの餌を食べる必要があるので、どこにでも飛んでいける翼があった方が便利なのに、どうして神様は牛には翼を与えなかったのだろうか。するとその時、小鳥が頭の上を飛んで、うんちを頭の上に落としました。ユダヤ人は手をたたいて言いました。やはり神様がすることには間違いはない。もしこれが牛だったら。
大きな牛のうんちが空から落ちてくるとしたら大変ですね。神様のなさることはいつも最善と今を感謝し、自分を感謝して受け止め、人との違いを認め、みんな違う、みんな大切と生きることが大切ですね。
それでは今日最初の歌をお届けします。4月にもお送りしましたが、まばたきの詩人、水野源造さんの生きるという歌です。神様の大きな御手の中で、カタツムリはカタツムリらしく歩み、ホタルグサはホタルグサらしく咲き、アマガエルはアマガエルらしく鳴き、神様の大きな御手の中で、私は私らしく生きる。
病気のために口も手足も 全く使えない不自由な体になってしまった水野源蔵さんでしたが、神様を信じてから私は私らしく生きると笑顔と喜びを持って人生を送られました。それではお聞きください。
神様の大きな御手の中でカタツムリはカタツムリらしく歩み、神様の大きな御手の中でカタツムリはカタツムリらしく歩み、ホタルグサはホタルグサらしく咲き、アマガエルはアマガエルらしく泣き。大きな御手の中で私は私らしく生きる、神様の大きな御手の中で私は私らしく生きる、ホタルグサはホタルグサらしく咲き、アマガエルはアマガエルらしく泣き。神様の大きな御手の中でカタツムリはカタツムリらしく歩み、神様の大きな御手の中でカタツムリはカタツムリらしく歩み、ホタルグサはホタルグサらしく咲き、アマガエルはアマガエルらしく咲き。神様の大きな御手の中で私は私らしく生きる。私は私らしく生きる。
今日は誰が一番偉いというテーマでお話をしたいと思います。
イエス様には12人の弟子がいましたが、この12人の弟子たちも誰が一番偉いかと言い争っていました。
俺が一番先にイエス様の弟子になったんだ。いや、俺が一番年上、年配なんだから。いや、私が一番イエス様に面こがられている、可愛がってもらっている。いやいや、おめなんてろくな学校も出てねべ。それぞれが自分が一番偉くなりたいと争っていました。
聖書にはこんな風に書いてあります。さて、ヤコブとヨハネが来てイエスにこっそりと頼みました。
先生、折り入ってお願いしたいことがあるのですが。
どんなことかね？
実は天の御国、神様の国で私たちをあなた様の次に高い位に着かせていただきたいのです。
ヤコブとヨハネの願い事を知った他の弟子たちは猛烈に腹を立てました。それでイエスは皆を呼び集めてこう言い聞かせました。
あなた方も知っている通り、この世の王や高官は支配者として権力を欲しいままにしています。だがあなた方の間では違います。偉くなりたければ みんなに仕えるものとなりなさい。人を支配したければ、奴隷のように仕えるものとなりなさい。
あなた方のうちで偉くなりたい人は、むしろみんなの召使いになりなさい。あなた方のうちで頭になりたい人は、みんなの奴隷になりなさい。私がこの世に来たのも、誰かに仕えてもらうためではなく、むしろ人々に仕えるためです。また、多くの人々を救うための犠牲として、自分の命を投げ出すためです。
偉い人は、人の上に立って、ふんぞり返って、えばっている人ではなく、人の下になって、みんなにしもべのように仕える人だ、というわけですね。
イエス様が十字架にかけられる前の晩、弟子たちと最後の晩餐、食事を一緒にされたときに、イエス様は弟子たちの足を洗うということをされました。
日本語では足を洗うというと、悪い生活から足を洗うというように使いますが、聖書では人の足を洗うというのは、謙遜にへり下って人に仕えるという意味です。当時は奴隷召使いがいて、家の主人が外から帰ってきたら、埃で汚れた主人の足を召使いが水で洗って拭いてあげるということになっていました。
最後の晩餐の部屋に集まった弟子たちには、足を洗ってくれる召使いはいませんでした。足を洗う仕事は奴隷召使いの下っ端の仕事だったのです。するとイエス様が夕食の席から立ち上がり、上着を脱いで手ぬぐいを取って腰に巻き、それから水をたらいに入れ、弟子たちの足を洗い、腰に巻いた手ぬぐいで拭き始めました。
弟子たちはびっくりしました。イエス様が弟子のペテロの足を洗おうとすると、ペテロは恐縮して、イエス様、先生が私の足を洗ってくださるのですか？とんでもありません。これは逆じゃありませんか。私が先生の足をお洗いしなければなりません。
イエス様は弟子たちに、あなた方も謙遜にへり下って、互いに足を洗い合いなさい。謙遜にへり下って、人々に仕え合いなさい、と教えられました。
私たちも一番を目指したいですね。でもその一番というのは、へり下って謙遜に人に仕える一番偉い人になりたいものですね。
それでは今日2曲目の賛美、賛美歌121番、まぶねの中に産声あげをお届けします。
まぶねの中に産声あげ、匠の家に人となりて、貧しき憂い生くる悩み、つぶさになめしこの人を見よ。
森山良子さんの歌でお届けします。 賛美歌121番をお届けしました。
最後に五郎くんのお話を紹介したいと思います。5人兄弟の長男で名前が五郎くん。共働きのお父さんお母さんが働いている間、長男の五郎くんは他の兄弟の面倒を見ていました。
おやつの時間になると毎日ホットケーキを五郎くんがみんなのために作ります。
同じように作っても大きいのと小さいのができてしまいます。大きいホットケーキからお兄ちゃんたちが取ってしまうので、いつも一番下の弟が、いつも僕のが一番小さい、僕たちは本当の兄弟じゃないんだと泣きわめいても、泣いてる間にホットケーキがなくなってしまいます。
五郎くんが日曜日教会学校に行って聖書のお話を聞いてきました。愛とはほんのちょっぴり人よりも損をしてあげることです。人よりほんのちょっぴり損をしてあげると、そこが天国になるというお話を聞いてきました。
おやつの時間になり、五郎くんはいつものようにホットケーキを作りました。しかし一番大きいものを一番下の弟にあげて、自分は一番小さいホットケーキを取りました。すると他の兄弟たちは、おいみんな気をつけろ、お兄ちゃんなんか新しい手を考えてるぞと言いました。しかし毎日毎日五郎くんはホットケーキを作ると一番大きいのを一番下の弟にあげ続けました。
しばらくすると次男のお兄ちゃんが言いました。五郎兄ちゃん、兄ちゃんのホットケーキいつも小さいぞ、僕の少しあげると言って、自分のホットケーキをちぎって五郎くんのホットケーキの上に乗せました。
すると3番目のお兄ちゃんが、お兄ちゃん、お兄ちゃんのホットケーキいつも小さいぞ、僕の少しあげると自分のホットケーキをちぎって五郎くんのホットケーキの上に乗せました。
すると4番目の兄弟も、お兄ちゃん、僕のもあげると言いました。
最後に一番小さな弟が言いました。お兄ちゃん、お兄ちゃんのホットケーキいつも小さいぞ、僕のちょっとあげると言ってホットケーキをちぎってお兄ちゃんのホットケーキの上に積み重ねました。積み重なったホットケーキを見て一番下の弟が言いました。お兄ちゃんたち、僕たち本当の兄弟だね、人よりもちょっと損をしてあげた時にそこが天国になるんですね。
さて、それでは今日の最後の賛美歌ワーシップソングをお届けしましょう。命と希望を、小坂忠さんの歌でお届けします。
主よ、御胸のためすべてあなたに捧げます。主よ、御手の中で心清め用いたまえ。滅びゆくこの世に憐れみを与え、命と希望を運んでゆきたい。
主よ、御胸のためすべてあなたに捧げます。主よ、御手の中で心清め用いたまえ。御前に走り行き、主の炎をつかむ、破れに立ち取り出すために、滅びゆくこの世に憐れみを与え、命と希望を運んで行きたい。御前に走り行き、主の炎をつかむ、破れに立ち取り出すために、滅びゆくこの世に憐れみを与え、命 取りなすために滅びゆくこの世に哀れみを与え命と希望を運んで行きたい主の炎をつかむ破れに
今日は一番偉い人というテーマでお話をさせていただきました。第一に、一番偉い人というのは、謙遜にへりくだって人に仕える人です。第二に、へりくだって人に仕えるためには、今を感謝し、自分を感謝して受け入れることができるということが必要です。第三に、一番偉い人になるためには、毎日の生活の中で、他の人よりもちょっと損をしてあげる愛を実践することから始めましょう。
私たち一人一人が謙遜に仕え合うことによって、そこが天国になれるように神様の祝福をお祈りいたします。さて、そろそろ終わりの時間になりました。
この番組は毎月第2金曜日夜7時からと、翌週月曜日夜7時半からお送りしています。教会や聖書についての質問がありましたら、fm@lovej3.com までメールでお問い合わせください。
最後に、今日は一つお知らせがあります。
私たちの鵜児町の教会では、息子と娘がいたときは、私がギターを弾いて、娘がピアノを弾いて、息子がベースを弾いて、ゴスペルソングを礼拝で歌っていました。今、息子も娘もそれぞれ東京で働いていますので、ギター、ピアノ、ベースを弾ける人を募集したいと思います。まだ弾けないけど、これからギター、ピアノ、ベースをやってみたい、覚えてみたいという人も、ぜひご応募ください。性別、年齢は問いません。小学生や中学校のお子さんでも、また60、70歳の方でも、どなたでも大歓迎です。ぜひご応募ください。
それでは、ゴスペルアワーのテーマソング、君は愛されるために生まれたを聞きながらお別れしたいと思います。
それでは、
この次は、
6月にまた、
お耳にかかりましょう。